はーい、皆さんこんばんは、スーパー用心棒の HR でーす。そんなこんなでですね、レイブンズナイトを始める前にですね、少し残念なお知らせがございまして、アリスさんが反応ございません。アリスさん、何やってんすかー。マジでどうしよう。まあそんなわけでですね、アリスさんが復活するまでしばらく私一人で、時間稼ぎをしないといけないわけでございます。まあ実に一週間ぶりでございました。先週はお休みいただきまして大変申し訳ございませんでした。いやー、実を言うとですね、先週私、水曜日に香川県、まあ地元である香川県に、帰省しておりまして、まあ帰省といってもお仕事の関係で、香川県まで帰っていたわけでして、こちらに戻ってきた時にはすでに体力が尽きてぶっ倒れておりました。はい、2週間ぶりでございます。まあですね、体を無理せず、かなり無理してましたね。いやー、まあ、運転慣れてる人は別に問題ないと思うんですけど、普段から車乗らない人がですね、軽トラで大阪から香川県まで行くと、大変体力を消耗してしまうというね、そんな感じでございます。まあ、長時間運転が慣れている方にとっちゃ、まあ、大したことない距離なのかもしれませんし、まあ、軽トラでなかったら別にね、大したことじゃなかったりはするんかもしれませんが、はい。いかんせん乗り心地の悪い軽トラで、香川県まで行くというのは非常に大変で、骨が折れる作業でございました。まあ、そんなわけでですね、一週間ほどお休みをいただきましたが、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。なんか今週の頭とかものすごく暑かった記憶がございます。暑すぎてね、今週の頭じゃない、先週末ぐらいか、先週末ぐらい、大阪はとんでもない暑さ、猛暑日だったんですが、熱中症とかならなかったでしょうかね。まあ、そんなこんなで、今日もですね、張り切ってレイブンズナイトやっていきたいと思います。アリスさんは相変わらず反応がございません。来ていただければすごく助かるんだが、なかなかね、はい。まあね、反応がしてくれるのを、待ちながら、このままレイブンズナイト、進めていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開してオンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、暑さに負けずに続けていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR がお送りしたいと思います。そんなわけで始まりました、レイブンズナイト第357回放送でございます。皆さん1週間ぶりでございます。お久しぶりでございます。夏、暑いですね。私、上半身裸ではなございません。きちんと今はタンクトップを着ています。まあ、タンクトップだけでクーラーガンガンに効かした部屋でラジオをする、こんな幸せなことがあってはいいのでしょうか。まあ、本日ですね、アリスさん、アリスセラフィムさんも来ていただける予定だったんですが、今のところ反応ございません。アリスさんは、しばらく昇進モードに入ってるかもしれませんのでね。ちなみにまさか下半身裸と、下半身裸ではないのかと、紹介チャットでですね、叫んでるそこのあなた、はい、下半身裸なわけございません。ちゃんと、ね、下は履いてますよ。下はズボン履いてます。ズボンっていうか、まあ、パンツ履いてます。はい。さすがにね、一人暮らしの家と言いながら、一人暮らしの家でもですね、全身裸でいるのは抵抗感がございます。まあ、それに寒かったりしますからね。下半身なんか冷やすと私よくお腹を下しますから、 冷やさないようにしないといけないわけではございますが、まあ今日もですね、レイブンズナイトをやっていく前に、アリスさん本当に反応ねえな、ちょっともう一度読んでみたいと思います。はい、現在呼び出し中、現在呼び出し中です。しばらくお待ちください。アリスさん、アリスさん、呼んでます、呼び続けてます。反応ございませんね。今日はそのお休みするとかそういう話は聞いてないんですけど、まあね、まだ来られてないみたいです。はい。あ、ちなみに私、現在環境なんですけど、パソコンがですね、デュアルモニターが復活しました。いやー、2画面あるって非常に便利ですね。大航海時代オンラインの画面を片方出しながら、もう片方でブラウジングをしたり、ミキシング作業をしたりとかですね、画面を2つに分けて作業できるというのは非常に便利でございます。まあおかげでですね、今日油断してて、オープニング始まる前にですね、大航海時代オンラインの画面じゃなく私のデスクトップがフルで、公開されてたという非常に恥ずかしい、ね、非常に恥ずかしい状態で、放送してしまいましたが、まあ、動画の放送に関しましてはバックナンバー残りません、ご安心いただければと思います。ですのでね、ゲーム内で画面が名前が映ってる方、名前映っちゃったよって方もですね、ご安心ください。人々の記憶に残るかもしれませんが、記録に残ることはございません。ちなみに、パソコンじゃないモニターなんですけど、修理が終わって帰ってきたわけではございません。まだ旅立ったまんま、戻ってきません。しかし我慢できなくなりましたので、もう一台モニターを用意することにしました。まあですね、修理に出しているモニターが帰ってきたら、私はパソコンの環境をトリプルモニターにしてみようかなと思っております。まあ、トリプルモニターができるようなですね、環境はございますので、まあ、モニターのもう一枚、今修理に出しているやつが帰ってきたら早速ですね、トリプルモニターにしたいと思うんですが、どうやら部品がなくてですね、修理できない状態のまんま放置されてるっぽいです。はい。その修理に出したモニターがあまりにも古くてですね、なんか部品を探してくれてはいるんですが、部品が見つからないみたいで、放置されております。ちなみにそれ以外、その重要な部品以外は、コンデンサー類をはじめすべて、交換した、してくれてるらしいんですよね。すべて交換した上で、なおかつ直らなかったので、ああ、この部品だろうっていうのが確定したらしいんですが、いやー、どんだけ、いや、それ、なんかすごくね、そこまでやってもらってるからには、まあ、最後まで、修理してほしいなって思うのが本音ではございます。で、まあ、時間があまりにも経ってたので、向こうも気を使ってですね、その代替えのモニターを用意してくれようと、したんですよ。これ、こういうモニターがあるので、代替えとして渡しましょうかって言ってくれたんですけど、いやー、聞いたこともないような、すごい業務用のモニターを、画面をですね、提示されたので、いや、それは勘弁してくれと、丁重にお断りさせていただきました。はい。そう、うちの、私が修理に出してるモニターは、三菱のダイヤモンドトロンのモニターです。はい。三菱のダイヤモンドトロンの、最後の機種です。まあ、ただ、4000時間ぐらいしか使ってないので、まだまだ持つはずなんですが、ちょっと調子が悪くなったので、まあ、今は修理に出してる感じでございます。モニターを修理してくれる業者がございまして、そちらに出してるんですが、部品がないから修理できますしぇーみたいな感じでですね。はい。まあ、我慢できなかったので、ついつい2枚ですね、もう1枚、モニターを、まあ、ね、調達してきまして、まあ、今は2画面の状態で、こちらの作業、まあ、大航海時代オンラインをやりながらネットラジオもやってるっていう感じでございます。まあ、あれですね、はい、ブラウン管のモニター、そうなんです。今修理に出しているモニターは実はブラウン管のモニターなんですよね。 まあ、今そのやってる、使用してるモニターは液晶モニターになってるんですけど、やっぱりね、まあ、うん、以前のモニターよりこう性能が下がっちゃってるんですよね。性能というか、なんていうかね、そのやっぱりブラウン管モニターだとできてたことができなくなっちゃってますので、まあね、しばらく、この状態で我慢しようかな、まあ、我慢しないといけないのかなって思ったりしてるんですけど、うん、まあ、幸いですね、今使ってるモニターはどちらももう安く、入手することができましたので、ことなきを得てるんですが、まあブラウン管の修理代が一体いくらになるのかすごく気になります。はい、さっさとモニター、直ってくればいいんですけどね。まあそんなことを言ってる間にも 4K 液晶とかが非常に安くなってきて、手頃なサイズで手頃な価格になったらそちらに移行してしまう可能性もございます。まあただまだまだ 4K 液晶または私が希望のスペックを満たしたパソコンが最低でも5万以上しますので、ちょっとまだね、あの手出せないかなっていうのが現状ではございます。フル HD では物足りないんですよ。はい、私にとってフル HD では物足りません。ですのでね、まあ、ちなみにブラウン管の修理費用に関しましては、そんなに高くございません。はい、まあ、しばらくはですね、我慢していっていければと思っております。まあ、そんなわけでですね、レイブンズナイト、第357回放送、やっていきたいと思います。はい、まあ、アリスさんは、どうやら返事ございませんので、今日はラジオお休みするのかな？まあ、わかんないですけど、わかんないですけど、そのまま行きます！ライブズナイト第357回放送、よろしくお願いいたします。というか、その前に忘れてた、今日のお題を紹介しておきたいと思います。本日のお題でございます。本日のお題、お店ですね。まあ、世界中にはですね、様々なお店や施設なんかが存在します。まあ、ゲーム内ではなく、その、実生活の中、まあ、リアルの世界の中での店舗、またはそのネットショップ、形はないけどお店だよ。あとゲーム内、まあ、大公開時のオンラインの紹介ショップなどなど、まあ、今回のお題はですね、おすすめのお店や施設で行ってみたいと思います。まあ、非常に簡単だと思います。まあ、飲食店だとかですね、ここのお店美味しいよとかですね、ショッピングモール、ここのショッピングモール行けば何でも揃うぜとか、娯楽施設などなど、ここの施設に行くと一日潰せますぜみたいなね、大公開時代オンラインの紹介ショップなんかでも OK でございます。まあ、とにかくおすすめのお店や施設教えてください。ご投稿お待ちしておりますということなんですが、はい、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきます。そちらのですね、本日のスレッドに書き込みいただければ、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。ぜひぜひあなたのおすすめのお店、施設、教えてください。よろしくお願いします。ちなみに私、おすすめのお店と言いますか、おすすめの居酒屋と言いますか、うちのですね、すぐ近くにございます。まあ、ただのチェーン店なんですけどね。チェーン店なんですが、まあ、地鶏亭という鶏をメインにしたですね、居酒屋さんがあるんです。はい。そこの、まあ、チェーン店ではございますが、そこの店長が山ちゃんって言うんですけど、その山ちゃんさんに言うとですね、まあ、今、そのメニューから消えてるであろう、メニューから消えちゃってる、その、なんだっけ、つくね揚げっていうもの、つくね揚げっていうのを作ってくれるんですよ。そのつくね揚げもまた美味しいんですよね。ですので、ぜひぜひこのね、大阪は大正駅周辺にお住まいの方いらっしゃいましたら、一緒にその地鶏系食べに行きませんか。はい、ぜひぜひ、ご一緒、していただければ、大阪の大正駅周辺にお住まいの、そこのあなた、私最近友達が 地元の友達じゃない、大阪にいた友達が、少なくなってまして、はい、一緒に飲み食いしに行くことが少なくなってますので、30過ぎたむっさいおっさんとですね、一緒にご飯食べに行ってもいいよっていう方いらっしゃいましたら、既得な方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、ご一緒していただければ。まあ、梅田とかですね、難波とか、そっち周辺とかぐらいだったら全然、出向きます。はい。まあ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、何の話してんだよってことではございますが、なんかこんな話をすると、出会い中みたいにね、思われたりしたら嫌なんですが、別にね、女性を求めてるわけではございません。一緒に楽しく会話しながら、お食事ができるような男性の方でも OK でございますんで、ぜひぜひ、ご連絡いただければと思います。てへぺろ。はい。まあ、そんなわけでですね、本日のお題、おすすめのお店や施設、ガンガン、紹介してください。なんかね、近くまでここが面白そうっていうのがあったらですね、実際にそこのお店に、私足を運んでみてもいいかなって思ったりしてます。ですので、ぜひぜひ、そちらのですね、紹介していただければと思います。よろしくお願いいたします。どんどん書き込んでね。それではまず最初のコーナー行ってみたいと思います。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様に紹介すると同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかをちらつらつらっと、紹介していくコーナーとなっております。大公開時代オンラインはですね、毎週火曜日にアップデート更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただいたら、そういった更新情報なんかを耳から入手することができるって感じではございます。が、アップデートの内容、更新内容が少なかった場合はですね、特に、話すことなかったりしますので、結構スルーするかもしれませんが、ご了承いただければと思います。はい、あ、ちなみにですね、日本橋でよく遊んでたわとかですね、日本橋ってどっちでしょう？大阪の日本橋なのか、東京の日本橋なのか、それによっても変わってくるんですが、まあ、最近というか、まあ、ついこの間までというか、まあ、潰れるまでなんですけど、私、大阪にあった、某パソコンショップの、つくも電機で働いてたりしてます。つくも電機で働いていたりしてました。ですので、そちらに足を運んだ方、いらっしゃいましたら、私と、会ったかもしれません。はい、ちなみになんか何だったっけな、そのつくも電機のマスコットキャラでありますつくもたんがすごく可愛いんですよ。どうでもいい話ですよね。はい、まあ、ぜひぜひお暇な方はつくもたんで画像検索していただければ、いっぱい出てくると思います。うん、あかんなこれは。うん、あかんな、いろいろと、うん、いろいろと、うん、なんかいろいろね、なんかそのパソコン業界って言ったら気づいたらその萌えキャラ路線っていうか、まあ、Windows が擬人化したりとかですね、いろいろとそのなんかいろいろとこうね、あの画像が出てたり出てたり出てなかったりするわけなんですが、はい、なんかね、ついにはお店からマスコットキャラクターが出たりとかいろいろあったりします。まあ、ちなみにそのつくもたんというのは、なんか秋葉で見かけた萌えキャラ人気コンテストで、2009年と2010年、2011年、2012年と、4連覇だそうです。なんか4年連続秋葉で見つけた PC 萌えキャラ人気コンテストというか、秋葉で活躍した PC 萌えキャラ人気コンテストで、4年連続1位という、快挙を成し遂げた上、さらに、なんかもうすでに MMD 化されてたりとかですね、 あの、抱き枕カバーになってたりとかですね、なんか大変なことになってるみたいですが、はい。まあ、ね、そんな、そんなキャラが、私がお店を辞めてから出てきだしました。はい。ですのでね、そのグッズが入手できなかったっていうのもあるんですけど、まあ、そんなことは、置いといて、大公開試合オンラインの公式サイト見ていきたいと思います。1週間飛んでるんで、ちょっと前のやつから紹介していきたいと思います。まずはですね、大公開試合オンライン、目指せウィンドウェストキャンペーンが実施するそうです。目指せウィンドウェストキャンペーンって一体何ぞやという方のためにですね、ちょっとだけ読んでいきたいと思います。はい、7月29日ですね。開催期間は7月の15日から8月の5日だそうです。8月5日にグランアトラスチャプター3ウィンドウウエストが導入されるそうです。ウィンドウエストで登場する新たなる航路、そして未知なる大陸への準備を滞りなく進められるよう、公開者を皆様を応援するキャンペーンが開催ということです。あ、なんかノーローロットワールドウエスト、ウィンドウエストじゃないです。ワールドウエスト、ウィルドウエスト、WILD ってウィルドか、ワイルドウエストか、ワイルドだ。ウィンドじゃないですね、ワイルドですね、ワイルドウエストですね。失礼しました。ウィンドは WIL。 そう、今日そのウィンドウエストって読んだのがですね、実はこれ多分オチがというか言い訳になるんですけど、何でしたっけ、そう、今日ですね、そのなんか、香水でですね、なんかウィンドウエストだったかな、ウエストウィンドか、いや違うわ、なんかそんな感じの、香水をね、ちょっといろいろとこうごそごそしてた、出品とかごそごそしてたのがあって、そのせいだと思います。はい。まあ、ノーリョロットが、プレゼントしてるんです。なんかログインした時にピョロンとかって入ってくるノーローロットですね。はい。ノーリョロットがですね、もらえてまして。で、艦隊を組んでると、速度が 10% アップするっていう、そんな、特典があるそうです。はい。まあ、このノーリョロットなんですけど、何が出てくるんでしょう。で、何が納涼なのかがすごく気になりますが、まあ、気にせず。そしてですね、チャプター3ワイルドウェスト、8月5日チャ、サービスインなんですが、まあ、こちらのですね、特徴といたしましては、北米西岸周辺の新海域が開放されます。北米大陸西岸ほか、北米西岸周辺ですね、北米西岸の入港許可はアムステルダムのメルカトールから与えられるそうです。ただし、すでに東アジアへ進出を果たし、世界地図作りの協力者として認められた航海者に限られるそうです。そしてですね、グリーンランド周辺と、北米西岸地域の地図を完成させた航海者には、メルカトールから新たな依頼をお願いされます。それは新大陸の北を通り大西洋と太平洋をつなぐ、北西航路の調査だそうですね。そして、新興都市といたしましてサンフランシスコが出てくるそうです。サンフランシスコはカリフォルニアに18世紀半ばに作られた港町だそうです。まあ、 辺境の、農業地帯として緩やかに発展してきましたが、19世紀中盤に起こったゴールドラッシュで生じた莫大な利益と多大な人口流入によって、北米有数の大都市へと急成長していくそうです。まあ、今、サンフランシスコなんかは有名な都市ではございますが、まあ、ゲーム中のサンフランシスコはまさにゴールドラッシュの真っ只中だそうですね。そしてですね、町への貢献の証、名誉市長と言いまして、同盟校へ最も多額の投資をした後継者が、その町の名誉市長に就任するようになります。名誉市長がいる町では、市長の活躍に応じて様々なメリットが発生するそうです。はい。名誉市長は町ごとに月一度選出されるそうです。なんかその日の22時ですね、選出日に、これまでの投資額総額1位の後継者の名が名誉市長に就任するそうです。1位と累積投資額が同じ後継者が複数いる場合は、その中からランダムになるそうです。で、名誉市長になるとですね、見事名誉市長に就任したら、約1ヶ月間の任期中にですね、その街を盛り上げて街が活性化するように努めましょう。なお、名誉市長には、連続して就任はできないそうです。まあ、名誉市長になれば、街の利益の恩恵としましては、市長貢献度が増加していきまして、まあその街を利用する人が様々な恩恵が受けれるようになるそうです。まあ、公益金購入量が増えたり、名産品コンボが優待になったり、銀行手数料が優待になったり、開港許可証購入優待になったり、シップリビルドが優待になったり、街限定、特別優待もあったりするそうです。で、名誉市長にも週に1回報酬が与えられたりとか、いろいろあるそうですね。はい。そしてですね、紹介をより使いやすくするために以下の機能が改善ということで、紹介チャットのクロスワールドが対応するそうです。クロスワールド中でも紹介チャットへの参加が可能になります。ワールドをまたいで紹介員とチャットができるそうです。なんと。そしてですね、公募紹介への加入を改善。公募紹介に加入コマンドを使用した際に、ログイン中の紹介員がいる紹介にのみ加入するように変更します。これにより活動が盛んな紹介ほど新メンバーの獲得の機会が増えるようになるそうです。まあ今ではその、公募紹介に加入したのはいいものの、その先の紹介がですね、誰もいなかったりするとちょっと悲しいことになりますからね。で、続きまして新たに登場する船舶たちということで、ワイルドウエストに新たに登場する船舶を紹介するそうです。まずはハーフムーンですね。北米探検に用いられたネーデルランド産のキャラック船舶。ハーフムーンが理由かどうかはわかりませんが、ここに渡りガラスの紋章が乗っかってます。イエーイ、公式にまで俺の紋章が乗ったぜ。イエーイ。で、続きまして、フライングクラウドですかね、フライングクラウド、ドレーク海域を越えて北米の、東西を往復したゴールドラッシュ時期のクリッパーだそうです。あ、ちなみに、うちのですね、アニマル大船団は、公募はしておりません。はい。公募した方がいいですかね。まあ、紹介員を募集するとか言いつつ、公募は、しておりません。ですので、まあ、公募からひょろっと入ってくることはないと思います。てか、むしろひょろっと入ってきて、俺らの会話を聞くと、ひょろっと抜けていかれそうな気がします。はい。で、もう一個。まずは、バミューダスループですね。バミューダ諸島にて開発された島々の間を自在に渡る小回りの利く、軍船だそうですね。バミューダスループだそうですね。まあ、ちなみになんかフライングクラウドか、 ハーフムーンかはわかりませんが、多分クリッパー戦だからフライングクラウドだと思いますけど、まあそちらが冒険レベル70必要らしいですね。なんかニコ生で言ってたそうです。では続きましてもう一つ、ゴールドラッシュ他ということでですね、ゴールドラッシュの波に乗れっていうことです。一攫千金を求め世界中から採掘者が殺到したそうですね。皆さんもその一人として、金脈の探索に挑戦します。ゴールドラッシュの波に乗れということですが、北米大陸で金脈が見つかったという報告が、大航海時代オンラインの世界にももたらされるそうです。ゴールドラッシュの到来です。一攫千金のこのお波に乗らない手はありません。航海者の皆さんも金塊を求めて新コンテンツゴールドラッシュにチャレンジしてみましょう。ゴールドラッシュへの参加はですね、サンフランシスコの NPC 金塊鑑定人と話すことから始まるそうです。金脈を見つけ出し多くの金塊を掘り当てるべく行動を開始だそうです。で、まあ、上陸地点に行って、岩山が広がるところ、この地下に金脈が走ってるのかはわかりませんが、で、採掘にチャレンジするそうです。ツルハシのアイコンが書かれている場所らで、採掘可能な場所で辺りをつけて掘ってみましょう。採掘するには探索スキルと費用が必要です。探索スキルだと？ちょっと待て。こいつは想定外だ。いや、ほら、白い鉱石とかさ、なんかいろいろこう、鉱石系を採集するときってさ、探索ではなく採集スキルですよね。砂金をゲットしたりするのも採集スキルだったりするんですが、なぜ今回に限って探索なのだ。そんなにみんな採集スキルを育ててないのか。なんかあれですね、なんかし、ニコ生の話によると、金鉱脈、見つけてもですね、お金はもらえないそうですね。ゴールドラッシュに金を掘るためにお金が必要で、その、金塊の価値が何番に負けてたら、一瞬で衰退するそんな気がします。そしてですね、獲得した金塊は金塊鑑定人に鑑定してもらいましょう。鑑定を行うとその価値と量に応じて換金されるそうです。グレイトって1、10、100、1000万、10万、100万、131万でグレイト。そしてですね、ある条件を満たすとフィーバータイムに突入します。これは大量の金塊を、そして貴重な大型金塊を獲得するチャンスだそうです。多くの金塊を掘り当て、莫大な富を手に入れましょう。で、フィーバータイム中はごく稀に大型金塊が発見できまして、大型金塊は金塊と違って換金はできないものの、様々なアイテムとの交換に利用できるそうです。交換時には重さが鍵を握るそうですが、はい。まあ、なんか、価値イコール重さはいかほどとは言いますが、こちらはですね、24,607 でした。これがアイテム交換用のポイントとして換算されるそうです。陳列品からこのポイント内で交換できるアイテムを選ぶそうです。ポイントは、次回に持ち越せないのでうまく使い切りましょうということですが、まあ、見る限り天魔の羽とかですね、結構レアっぽいアイテムが、ちらっと見えてたりしてるんですよね。いやー、ですので、まあ、大型金塊を発見した人には、自動的に大型金塊ランキングに参加し、ランクインすると称号が与えられるそうです。で、この称号を名乗っていると、採掘時にボーナスが発生するんです。するそうです。ゴールデンドリーマーだそうですね。ただ、なんて言ったらいいんでしょう。このね、やり込んだ人を優遇しすぎるっていうのもね、 あんまり良くないような気がしないでもないんですよね。なんかよく、その、某ゲームで、ランキングトップの人には、に、さらにこう恩恵が受けられて、そのトップがこう、ゆる、トップをこうね、落とそうとしたら結構難しかったりするような、そんなものもあったり、大富豪なんかもそうですね、トップになるとね、トップを落とすのが、蹴落とすのが大変になるっていうような、そんなシステムはやりすぎないような、むしろその下の方の人を優遇してやった方がいいような気もするんですけどね。まあでもそれならそれで今度はこう、何もしてないのに、優遇がされるとかって言って頑張った人が、不遇に思うというか、なんていうか、ブーブー言われそうな気もしますから、まあ、微妙なところ、難しいところではありますけどね。うん、上を優遇するか、下を優遇するか、本当はどっちがいいのか、ほんま、本当、わからないんですけど、まあ、その、何でしたっけ、ランキング報酬とかでさ、そのランキング報酬限定のアイテムとかを出した場合ですね、どうしてもその一般人が追いつけないレベルでランキング争いをされるんですよ。ですんでね、それ、普通の人は絶対入手できないっていうようなパターンになり得るんで、あんまランキング報酬にはいいものは置いてほしくねえかな、とかって思ったりしますけどね。そしてですね、クエストの、閲覧がしやすくなるように、クエストで見つけられる発見物からそのクエストを振り返れるようにするそうです。そして、ログイン時の流れを改善ということで、ワールド選択画面やキャラクター選択画面なのに戻るボタンが追加されます。このボタンをクリックするとタイトル画面ではなく一つ前の画面に戻れるそうです。で、その他の改善点といたしまして、陸上戦における技巧経験の獲得量を見直し、より成長しやすく調整します。わ、これは嬉しいですね。そう、今、陸戦のですね、技巧経験なんかは、チェインを、パーティーというか、まあ、艦隊を組んで、チェインをどんどん、やらないと全然経験値が入らないんです。チェインしないと1回の戦闘で20回ずつ、技巧スキルを、スキルというかテクニックを使用しようが経験値2とか3とかしか入らなかったりするんで、まあ、この辺がどのように獲得量が見直されるのかがすごく気になります、はい、そしてですね、紹介開拓会やプライベートファームの委任開口が、可能になるそうです。今は紹介開拓会やプライベートファームには委任開口をすることができません。ですので、委任開口ができるようになってですね、まあでもこの陸戦の、気候経験の獲得量の見直しに関しては、まあソロで陸戦してる方にとっちゃすごくね、嬉しいことだと思いますね。もう気候経験なんかソロじゃもうほぼ上げれないと思っても、絶対最低2人、よくて3人いないと全然ね、上げれないっていうような状態だったんで、まあそれが改善されるっていうのはすごくいいことだと思いますけどね。まあ、これでまた、そのドミンゴやポルトベロガが、すごく混雑しそうな気もします。まあ、とりあえずドミンゴ、ポルトベロガがこう混雑しだしたら、まあ、そこでですね、あれを買い取らないといけないです。なんだったっけ、あれだ、あれ、ここ、維新の新薬をですね、そこでこう、ポイポイしたりするとか、そこの NPC が落とすやつを、いらなくなった人をです、いらなくなったやつをこう、維新の新薬をですね、大量にこうね、大量にその、あれですね、買い込まないというか、まあ、もらわないといけないですね。この維新の新薬っていうのはですね、一応、錬金術で作ることはできるんですが、なんか、普通の生産では作れないのって、なかなかね、貴重だったりするんです。まあ、貴重な割に、気候熟練上げをしてたら大量に手に入ったりするんですけど、まあ、どこぞで作ったりすることできないのかなって思ったりしますけどね。 まあ、その、ね、そこが流行り出したら、貴重なね、維新の新薬集めに、ポルトベロとか、ポルトベロやドミンゴあたりで、このね、座って、維新の新薬買いますみたいな感じで、看板出しときゃ売ってくれる人いるのかなって思ったりしますけどね。はい。回路の外の、敵が、こう、もりもり落とすんですけど、まあ、それを、いざ、維新の新薬のためだけに集めに行こうと思うとめんどくさいんですよね。ですんで、やっぱ、あれですね、その場でこう、回路とかの敵、回路の敵の、出口あたりで維新の新薬買いますとか、売ってください的な買いときゃ、まあ、よかったりするんではないでしょうか。ちなみに維新の新薬、今の相場どんなものなのでしょう。ちょっと気になりますよね。維新の新薬、紹介ショップ検索からちょっとだけ見てみましょう。はい、維新の新薬、ちょいやさ。意外に高い。うん。1個5万ドゥカートとか。意外に高いですね。まあ、道具屋で売ってくれたらいいんですけど、5万ドゥカート平均ぐらい。そうですね。まあ、単価30系ぐらいいたそうですけど、今、まあ、紹介ショップを見る限り、5万ドゥカートぐらいで、売りに出てますね。そう、その維新の新薬店売りないんですよね。で、そのあれがですね、なんだったっけ、思い出せれない。全体回復の方ですね。飛躍詰め合わせ。これなんかは、飛躍詰め合わせなんかは仮カットで買えたりするんですよね。だから私は維新を節約するために治療薬と秘伝の治療薬は常に持ち歩くようにしてます。維新の新薬は非常に高級でございます。まあ私も、ショップというか、銀行の中にはいくつか、どれぐらいあるあと600個ほどは残してはいるんですけど、意外に高級でございます。ちなみにもっと高いものがございまして、はい、メディチ家の飛躍だったかな、それが確かものすごく高かったと思うんです。売られてないかもね。メディチ家の飛躍ですね。これが非常に高級なアイテムでございまして。うわぁ !1 個10メガ、1個1メガとかで売られてるよ。このメディチ家の飛躍というのはですね、非常に、優秀な、その、回復、陸戦回復アイテムでございまして。あとは、その、ダヌの祈り。こちらもですね、非常に優秀な回復アイテムでございまして、道具屋とかで、ね、売るよりは、単価で売った方が、すごく高くなることございます。ダヌはですね、なんか再使用時間は非常に長いですけど、初回の使用ポイント、テクニック値、消費テクニック値がすごく少なかったと思うんですよね。ですので、とっさの緊急回復アイテムとしては、すごく便利なアイテムだったと思います。陸上戦。よいしょ。陸戦の 回復アイテムで、どれだったっけな、そう、ダムの祈り、これですよ、回復量は200と、その治療薬詰め合わせと比較してもそんなに、多くはなかったりはするんですが、使用、何でしたっけ？使用、必要ゲージがたった40で使えてですね。もうそれこそ傷薬と同じレベル。40、傷薬と同じ40で使用できて、できるのに、回復量は200あるというね。非常に優秀なアイテムでございます。傷薬なんか、同じ40でも50しか回復しないんですよ。たったの50でしか、50しか回復しないのに、このダノの祈りは、40の、たった40ポイントで、回復量200という非常に、回復力が高いアイテムでございます。まあ、その代わり再使用時間が非常に長いので、まあ、本当にここぞという時にのみ使えるようなアイテムではございます。そしてもう一つですね、メディチ家の飛躍。これまた優秀なんですよ。はい。必要ゲージがなんと100。100な上、再使用時間も450なんですが、回復量は400。しかも艦隊回復というね、飛躍詰め合わせの完全上位互換品でございます。飛躍詰め合わせは、ゲージ130消費して300しか回復しないにも、かかわらずメディチ家の飛躍は100消費の400回復です。これはね、一番優秀な回復アイテムでございますが、まあ、これは陸上戦の上級報奨。なんか陸上戦の上級報奨だけじゃなく、なんか回復アイテムロットみたいなんでも確かコロッセウムのアイテムで出てきたと思います。ですのでね、お暇な方はそのコロッセウムでこれだ、陸上戦上級報奨か、もっと安いのがあった、これだ、陸上戦回復薬、こいつをですね、その陸上戦回復薬の、これが10ポイントでゲットできるんです。これを、大量に買って、メディチ家の飛躍をこう出るまで延々と回し続けるというのが、ね。逆にこのメディチの飛躍が出て、それを売ると、結構なお金になりますから、なんかメディチの飛躍をこうね、大量に集めるにはこれをやるのがベストだと思います。ちなみに私今何ポイント持ってるのかな、そのポイントによっては、人物情報で見れたかな、アローマコイン、6786ですので、だいたい600回回せますから、まあ、600回回して何個あれが出てくるかですかね。まあ、ローマコイン、コロッセウム行かないとローマコインは稼げないですからね。はい。はい、まあ、陸戦が流行ったらですね、ぜひぜひ、まあ、メディチの飛躍じゃございませんが、維新の新薬は、大量に取っておいた方がいいと思います。あれは、ね、意外に高級だったりしますし、育成を今後やるにあたったら絶対今は使うアイテムであるありますから、はい。そしてですね、10周年記念のメモリアルワールド、こちらが8月5日、開催予定でございます。メモリアルワールドですね、大航海時代オンラインの始まりから今、そして未来を体験するメモリアルワールド、8月5日オープンでございます。9月2日までは無料開放だそうです。で、メモリアルワールドはですね、2015年の3月31日まで開設予定でございまして、毎月、これまでに導入された拡張パックに該当するアップデートが実施されるそうです。 で、メモリアルワールド開設記念として12月14日、4月2日、2014年ですね、9月2日まで無料開放だそうですね。プレイヤーキャラクターは常時成長促進ボーナスが受けられるそうです。まあ、メモリアルワールドはですね、拡張パックが毎月実装ですね。まあ、公開者養成学校は設置されるそうですが、危険海域の範囲は現行ワールドと同じにするそうです。まあ、もともとマディラ周辺なんかも危険海域だったりしますけどね。またプレイヤー海賊はですね、極端にレベル差のある船は襲えず、アイテム収奪もできないそうです。ゲーム中に表示される各種のウィンドウは現行ワールドと同様だそうですね。まあ、なんか成長、常時成長促進ボーナスなんかもあるみたいですし、獲得名声なんかも、ボーナスがつくそうです。でメモリアルワールドで遊ぶには、既存のプレイヤーの方はアカウントは現行ワールドと共通だそうです。すでに現行ワールドでプレイされている方は新たにアカウントを取得することなくそのまま利用できるそうです。でクライアントなんかも、大公開時代オンラインのクライアントがそのまま利用できるそうですね。でプレイ料金も無料だそうです。はい、でオプションサービスもアカウント共有倉庫とか、船内金庫とか、プレイヤーの海賊回避とかですね、全アカウントに無料開放はアカウント共有倉庫だそうです。で、有効な製品版アカウントとネットカフェアカウントには無条件で開放が船内金庫とスキルノートだったり、購入でオプションサービス購入でプレイヤー海賊回避ができたりとか、でキャラクタースロットのナンバー1ナンバー2だとかアカウントの共有倉庫の2個目とかモバイルアットウィキなんかはアットウェブなんかはメモリアルワールドでは利用できないそうです。はい、まあ、ちなみにメモリアルワールドの閉鎖時ですね、3月31日メモリアルワールドの閉鎖時の処理につきましては、一応ですねメモリアルワールドに作成されたプレイヤーキャラクターは閉鎖前に任意の現行ワールド、アストライオスまたは EOS に移動できるようにする予定だそうです。で、アイテム及び所持図カードに関しましては、船内金庫だとか所持品枠、アパルタメント内の収納などのプレイヤーキャラクターごとに所有しているもののみキャラクターと共に移動が行われるそうです。はい、またはですねアイテムも移動先のワールドに引き継がれるそうです。アカウント共有倉庫ナンバーワンおよびアカウント共有倉庫特典内のアイテムは閉鎖時に破棄されますのでご注意ください。だそうですね。あとはまあ紹介なんかは引き継がれないそうです。まあこのメモリアルワールドでわざわざ遊ぶ理由がまあ今のプレイヤーの方はないって方もいらっしゃるかもしれませんが、まああのあれですね、無料開放期間がございますので、まあこのこれを機にですね、新規の方と一緒にプレイするっていうのもありますけどね。はい。まあ、またはですね、三国時代を経験してみたいとかですね、そういった方も、ありかもしれません。さて、ここで、職業診断ゲームというのがございます。メモリアルド公開記念、職業診断ゲームスタート。新たに始まる大公開時代の世界、あなたはどのような公開者を目指しますか？強力な艦隊を率いて海の覇者になりたい。うん、負けられない大海戦、あなたのイメージする海戦はどれ？船の能力を十分に活用して敵船を沈める。味方の艦をサポートし、艦隊の勝利を陰から助ける。どっちやろうな。まあ、こっちかな。艦隊同士の戦闘が始まったらどうしますか？味方の物資が切れないよう、傷ついた仲間を助け敵から守る守備衛星隊だそうですね。本体を守り、傷ついた船や船員を迅速に手当てする防衛の要になる部隊の職業だそうですね。はい、なんか用心棒っぽくもありますけどね。私の天職は守備衛星隊だそうです。 でもね、守備衛生隊はね、修理が優遇じゃないんですよ。で、迷ったところをちょっと、こっかな。で、こっかな。うん、やっぱり補給隊。補給隊か守備衛生隊だね。俺の中での職業は。そうなりますね。まあ、でもこれを、その敵艦を沈める敵になったら、どうなるんだろうな。敵艦を沈める。これフィリバスター、おいー、まあいい。はい、人によっちゃ薬剤師になったりとかですね、いろいろあるそうですが、はい、職業診断ゲームぜひぜひ皆さんも試してみてください。はい、あとはですね、ネットワークの利用規約が改定されたりとかですね、ゲームマスターサポートがお盆の期間中は、一時停止されたりとか、そんな内容が出てます。あとはですね、なんか大航海時代オンラインにも使える光栄のポイントですね、そちらの、1.5 倍購入キャンペーンが31日まで行われておりますので、まあ、買ってから180日でしたかね、しか持たないんですが、まあ、90日チケットを課金するなら、今、そのポイントを買って、課金すると 1.5 倍ですから、ちょっとお得です。はい。はい、まあ、そんなこんなで、本日の DOL ヘッドラインでございました。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入したいと思います。23時から後半のお題のコーナーでございます。まあ、お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。この後もよろしくお願いいたします。そしてもう一人パーソナリティでアリステラフィムさんがいらっしゃったりするんですが、アリスさんは今日はどうやら、お休みみたいです。来られないみたいですので、今日は最後まで私一人になりますが、お付き合いいただければと思います。あと最近見てないんですが、しげパパさん、しげのことかこのじじさんって人もいるんですが、まあ、その人はどうやら日曜にニコ生とかやったりしてますんで、まあ、興味のある方は、キャロル世界史を釣るっていう番組見てあげてください。はい、まあそんなわけでですね、本日の、お題のコーナーに進んでいきたいと思いますが、本日のお題はですね、非常に簡単なお題でございます。本日のお題、おすすめの店や施設で行ってみたいと思います。まあ、飲食店、ショッピングモール、娯楽施設などなど、まあ、大公開してオンラインの紹介ショップなんかでも OK でございます。とにかく、まあ、いろんなお店や施設教えてくださいっていうことですが、まあ、いきなり振ってもですね、わからないので、まあ、私もですね、いくつかおすすめの店がございます。それをですね、まあ、ステマじゃなくても、ダイレクトマーケティングレベル並みに紹介していきたいと思いますが、まずですね、ネットショップではございますが、サウンドハウスっていう、ネットショップがあるんです。はい。サウンドハウス。まあ、PA とか音響機器。楽器だとかですね、DJ とか MTV とか照明機器なんかをはじめとした、まあまんま、名前通りですね、サウンドハウスっていう名前通りなだけあって、そういう音響機材だとか、まあ、マイク、まあケーブル、音響系のケーブルだとかですね、その辺がですね、大量に 大量にですね、置いてます。はい。大体見つかります。さらにですね、お値段も比較的、お手頃ででして、まあ、大概の商品はこのサウンド音楽関連の商品はこのサウンドハウスってところが一番安かったりします。まあ、音響機材を揃える方、今後ニコ生をやってみたいとかですね、マイクを入手してみたいとか、そういった方はですね、ぜひこのサウンドハウスを利用していただければ、ちなみに私、サウンドハウスの回し者ではございません。はい。まあ、よくお世話になってますので、このタイミングに紹介してあげといたらね、いいかなって思ったりします。とか見てたらちょっとマイクが欲しくなってきた。16,800円、うん、高いな。ミキシングコンソール、ほうほうほうほうほう。おお。ほうほうほうほうほう。いいな、いいな。いいなぁ。PA セット。ほうほうほう。なんか、いろいろ、欲しくなってきますね。はい。見てたら欲しくなってきちゃいます。オーディオインターフェース14000。おー。おー、うん。よし、わかった。うん。何も、見なかったことにしよう。はい。はい、まあそんなようにですね、リアルの店舗、ネットショップ、ゲーム内のお店など、教えていただければと思いますが、うん、そうですね、まあ、なんだったっけ、思い出されへん、思い出されへん。まあね、こんなお店でこのお店をおすすめよって、まあ私先ほどサウンドハウスを、紹介しましたが、そんな感じでですね、あなたの おすすめのお店教えてほしいです。はい。あとはそうですね、香川県に行った場合はうちの実家のうどん屋ぜひおすすめです。これは自分の、家族がやってるのでおすすめしておかないといけないんですが、情熱うどん和楽というのが、和楽というお店がございまして、はい、こちらですね、ぜひぜひ、まあ非常に美味しいので興味のある方は、行ってみていただければと思います。まあぜひぜひ、香川に行くことがございましたら、情熱うどんわらく、よろしくお願いいたします。なんか昨日ですね、その大公開時代オンラインのニコ生があったらしいんですが、5年ぐらい前のビンゴボンゴが出てたそうですが、はい、実を言うとですね、私も1本、未開封のビンゴボンゴがございます。パイン味の青ですね、未開封のビンゴボンゴを記念に撮ってたりしてるんですが、はい、まあね、さすがに撮ってる人なかなか少ないかもしれませんけどね、完全未開封のビンゴボンゴ、コメントついててすみません、ビンゴボンゴドリンク過去アイテム売っていただける方いましたら買います、だそうです。確かね、ちょっと待てよ、ビンゴボンゴのドリンク、あるはず。どこだ？確か、あった！これだ！これじゃないですか？この、フィリアのビンゴボンゴ。ボンゴが作った飲み物、弾けるうまさの陽気な味で行動力と疲労が回復するっていう、フィリアのビンゴボンゴですが、在庫440ございます。440ございますが、共有倉庫ナンバー2は蓋が閉まってます。 はい。こちらの共有倉庫ナンバー2はですね、私 HR の、記念アイテム保管庫になってまして、50個満タンにした上、蓋をこう閉めちゃってます。まだ持ってます。ちなみに全くいらないアイテムといえば、こうオーナメントですね。クリスマスツリーに飾るこのオーナメント。これが、これがその、今は全く役に立たなかったりとかですね。あとそのアムステルダムのイベントのチューリップの球根なんかもまだ持ってます。あとはそうですね、まあ、か、この、ヤード、ヒイラギのブローチだとか、ワイングラスとかですね、愛の刺繍第一。これなんか最初の最初の方のイベントですよ。そしてですね、今ではパッチレアの、耐久 1.4 倍を超えているガルーナの像だとか、あと、攻撃力が、ノーマル時より低い、攻撃力25の偉大なる戦士の槍とかですね、非常にレアなアイテムだと思いますが、これなんかもう世界に何本存在してるんでしょうかね。偉大なる戦士の槍、攻撃力25、現在は標準でも、攻撃力は32ございますので完全に、マイナスでございます。ちなみにその異教徒の方もどうやらビンゴボンゴ200個持ってるらしいですけど、なんかその倍を言ってるらしいですね。すげえ。まあもちろんビンゴボンゴの仮面なんかも、ね、保管してたりします。まああとはそのセカンドキャラサードキャラがですね、その変なアイテムをまだまだ持ってますので、まあでもこのね、ビンゴボンゴ、プレゼントしたいのも山々なんですが、このビンゴボンゴを、プレゼントしようと思ったら、共有倉庫ナンバー2に課金しないといけないんです。ですんで、勘弁していただければと思います。はい。まあそんなこんなでですね、今日の第2の、投稿を読んで、いければと思います。おすすめのお店、紹介していきたいと思います。とその前にまず、泉式部さんが誕生日だそうです。おめでとうございます。ちょっと、テステステステステステス、よいしょよいしょ、はっはっは。 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday, dear 泉式部。Happy birthday to you. おめでとうございまーす。はーい。まあ、とりあえず、これで、ね、レイヴンズナイトでは、誕生日を教えていただければ漏れなく、HR の生歌ハッピーバースデートゥーユーが聞けたりしますが、別に聞きたくもなかったりもしますけどね。はい。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日のお題のコーナー行ってみたいと思います。おすすめのお店や施設ですね。早速、最初の投稿をいただいてるのは泉式部さんです。ありがとうございます。MC リさんは皆様こんばんは、泉式部でございます。はい、どうもこんばんは。本日7月30日は泉のお誕生日です。おめでとうございます。年齢は永遠の女子高生17歳だそうですね。あ、泉式部さん17歳ですかね。泉式部さん17歳、泉式部さん17歳ですね。はい。お店といえばやはり気持ちよくなるエアマットローションプレイをするには丈夫なエアマットが必要です。ローションは大体どこで買っても同じですが、エアマットは良いものを選びたいものです。第一紹介のこのお店なら丈夫で色も豊富、きっと気に入るエアマットが見つかるはずです。お試しあれ。 でクリックしても、エロいものは出てこないそうです。あ、レジャー施設用品のお店ですね。はい、丈夫で長持ちするエアーマット。まあ、レジャー用品のお店なのかな？レジャー施設用品。まあ、その丈夫な、業界で一番丈夫なエアマットとかですね。あと、バスルーム用品として、椅子とか桶、小物やラック、防水枕。防水枕ってなんだろう。とか、ウレタンマットなんかも、販売されてたりしてるみたいですね。あとはその業務用タイプの、ボディーローションだとかですね、ボディーソープとか、シャンプー、リンス、入浴剤、カミソリとかですね、まあそういう用品が売ってるそうですね。なんか業務用の、まあ、レジャー施設だとか、まあ、そういうところに向けての、あの、アイテムを販売してる、こう、販売してるみたいですね。はい。はい、まあ、クリックしてもエロいものは出てきませんのでご安心をということなんですが、一部エロいものもあったような気もしますが、気のせいってことにしておきます。はい、では続きまして、ベントナーさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。近々ニコニコのアカウントをプレミアムに変えようと思っているベントナーでございます。あ、いらっしゃい。ぜひぜひプレミアムアカウントにしたら、すごいはかどりますよ。ちなみにベントナーさん、クレジットカードとかでよく買い物をする場合は、プレミアムアカウントにすると同時に、ニコニコのクレジットカードを作ることをお勧めします。するとどうなるかというと、プレミアムアカウントに加入してたら、そのクレジットカードの年会費がかからなくなる上、さらにそのクレジットカードでお買い物だとかいろいろ何かをすると、ニコニコカードの、ニコニコのポイントが溜まっていくという、そんな、アイテムでございます。はい。私はそのニコニコのポイントか、クレジットカードでですね、まあ、電気代やら、ガス代やら、電話代やらを、ネット代をすべてそちらのクレジットカードで支払うことにするおかげで、毎月ニコニコの、なんか、宣伝をしたりとか、アニメを買ったりとか、いろいろできる、このニコニコのポイントがどんどん溜まっていくっていう、気づいたら結構溜まってるっていうね、そんな感じになってますんで。まあ、さすがにね、そのポイントなんで、毎月500円の元取ろうっていうくらいは難しいかもしれん。ニコ動の、プレミアム会員価格の毎月500円の元を取るのは難しいとは思いますが、まあ、ゼロよりはマシだと思います。はい。まあ、プレミアムですね、いろいろとはかどりますんで、ぜひぜひお勧めいたします。私事では、職場の紹介をしようとしてしまうので自重、東京都の西、多摩地区のローカルのホームセンターでございます。大体のものはあるはず。DOL では大体ロンドンの噴水のところで区間にいろいろ売らせてます。何かしら要望があればリスクエストにお答えできればいいんですけどね。頑張ります。はい。いつか我々の主力商品岩塩入りおむすびが日の目を見ることを信じて。え、絶対に売れない？いや、でも岩塩入りのおむすびって、私非常にときめきますね。その、なんか普通の塩おむすびじゃなくて岩塩ってなんか美味しそうじゃないですか。まあ、ちなみに私が一番好きな、おむすびは、玄米入りごま鮭おむすびです。なんか普通の白ご飯よりこう玄米の方が好きだったりするんですよね。 まあでもあれですね、そのローカルのホームセンターではございますが、ぜひ、紹介していただければよかったのに、私なんか自分の実家のうどん屋紹介してますからね。なんかゾンビが攻めてきたらホームセンターへ逃げ込めてどこかで、聞いたっていう話なんですが、なんかある説によってはゾンビが来たらホームセンターに逃げ込むやつは素人だという、話も聞いたことがありますね。どっちが正しいのかわかりませんが。まあ、確かにホームセンターに行けば武器になるようなものも大量にありますし、生活雑貨とか食べ物もま、多少あったりはしますが、はい。まあ、武器があるのが一番重要なのかもしれませんね。なるほど。職場の関係者がいたら実に学ぶるですので紹介ができないっていうことだそうですね。はい、まあでも、あれじゃないですか、何でしたっけ、お店の宣伝なら全然ありのような気はしますけどね。うん。まあ普通のラジオ番組なんかで宣伝打とうものなら結構なお金がかかりますが、レイブンズナイトで宣伝するだけならタダですからね。はい。はい、では続きまして F マナさんからいただきました。ありがとうございます。おすすめのお店や施設と言われてすぐ思い浮かぶのは、食べ放題屋の江戸市スタミナ太郎です。ここは肉に及ばず野菜、魚介類、漬物、寿司、カレー、白飯、炊き込みご飯、うどん、そば、スパゲッティ、フルーツ、ケーキ、アイスクリーム、ソフトクリーム、ゼリーといったいろんなものすべてが90分以内ならいくらでも食べれるという魅力的な店舗で、かつ値段が2037円でこれだけの食べ物が食べれるというのはとても魅力的なお店だと思います。お近くの店舗を検索される場合は、こちらのスタミナ太郎ですね、こちらで近くのお店を検索してみてくださいということなんですが、このスタミナ太郎、店舗検索、大阪ってあるのかな、近畿地区、大阪現在店舗がございません。残念だそうですね。そういえば、食べ放題のお店といえばですね、私も おすすめのお店がございまして、どこだったっけ、どこだったっけ、おすすめの店、あれです、あれです、あれです、思い出されへん。出てこない。あれなんですよ、その、どこだったっけ、どこだったっけ、なんかその焼肉食べ放題の店があるんですよ、大阪のですね、はい、なんか980円でですね、焼肉が食べ放題のお店がございまして、確か60分だったと思うんですけど、なんかね、その、お店の名前が出てこない、完全に忘れてしまってる。なんだったっけなぁ、なんだったっけなぁ、 あ、ここだ。合ってるのか。1000円で焼肉食べ放題。はい、焼肉三昧玄っていうお店ですね。一人では、入室を断りされるんですが、ランチタイムからディナータイムまで終日1000円で、焼肉が食べ放題。70分ですね。はい、まあ、ドリンクとか頼んだら、ね、別になるんですが、まあ、お肉だけを食べるなら、ですね、焼肉が食べ放題ではございますが、まあ、牛タンだとかですね、バラとか、カルビだとか、あとまあキムチ、もやし、サラダ、デザート、サイドメニューも充実してるそうです。でご飯や味噌汁、スープ、カレーとかもおかわり自由っていう太っ腹だそうですね。まあ、私焼肉屋行けば基本タン塩タン食べれれば幸せなので、永遠とこう塩タンを食べ続けるっていうね、塩タンを食べ続ければそれで満足ですんで、ね、ぜひぜひ、その焼肉食べ放題行ってみたいかなと思っております。1000円で食べ放題ですね。はい、では続きまして、エノエレンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。おすすめのお店や施設と言われて思い浮かんだのが焼肉の、食べ放題の焼肉キングです。本気で焼肉を食べたいという人には肉の種類が豊富なこのお店はとてもいいのではないかと思います。お値段が少し高く、58品のスタンダードコースが2679円、1100品のスペシャルコースが3219円と、一番品数が多い130品のプレミアムコースが3759円と値段は張りますが、とても満足できるのではないかと思います。PS 泉式部さん、誕生日おめでとうございます。そうそう、いろんな種類があると思うんですけど、私結構ね焼肉好きっちゃ好きなんですが、食べられないものが多いんですよ。そのなんて言ったらいいんでしょう、好き嫌いが激しいっていうのもあるんですが、好き嫌いっていうか焼肉の種類の場合はですね、美味しいけど食べられないってパターンが結構ありまして、その私の好き嫌いっていうか嫌いな部類になるアイテムが、まずいから嫌い、まあ言うたら食べれるけどまずいからまあ食べたくないっていうものと、そもそも食べれない、食べることができない、まあ、これは代表的なアイテムは牡蠣とかがそれなんですけど、もうあれは食べられないです。でもう一つ、美味しいけど食べられないっていうものが存在するんです。味覚として非常に美味しいけど、まあ、味はすごく美味しいけど、食べられないっていうものがありまして、それがですね、まあ、焼肉屋とかでよくあるそのホルモン系のやつですね、まあ、千枚とか、まあ、ホルモン系のお肉がですね、なんかすごい美味しい焼肉屋さんに、まあ、うちの会社の社長さんに連れてってもらったことがあるんですが、まあ、そこで、ね、食べたホルモン、ものすごく美味しいんです。でも、飲み込めないんです。口の中ですごく美味しい味は広がるんですが、飲み込めず、そのまま、戻してしまいました。いやーね、そうなんですよ。なんかね、そのホルモン系は美味しいけど食べれない、食べることができない。こればっかりはね、なんともならないんですよね。その飲み込もうとしたら、 喉のあたりで拒絶反応が出て、戻してしまうんですよ。まあ、お肉屋さん、食べ放題のところは大概この損するように、できてはいますけど、できてはいるんですが、なんとなくその、お店のその金額表示を超えたら、ちょっとね、勝った気になったりはするかもしれませんけどね。まあ、極端な話、まあ、3000円の食べ放題コースを注文した場合、600円の商品を5皿食べたら、元取った気になれるじゃないですか。まあ、向こうの人にとっちゃそれでも利益があるんでしょうけどね。なんか野菜ばかり食べれば元が取れるらしいですね。焼肉屋さんは実は、お肉より野菜の方が、原価が高いとかってそんな話でしょうかね。まあ、ただなんか、食べ放題のお店とかに行くと、前菜みたいな感じで山盛りのサラダが出てくるところもあったりして、サラダが出てきて、お残しは禁止ですみたいな、このサラダで腹を膨れさせようと企んでるようなお店もたまにあったりしますから、そこのところはまあ、お店のあれによるんでしょうかね。やり方というか、どこで利益を取ろうかっていう種類によるんでしょうかね。では続きまして、ハイホーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんは。南蛮に復帰して 1.8 ギガ溜まりました。ハイホーです。素晴らしい。やっぱ南蛮って今でも儲かるんですかね。私も公益は今全然やってないです。はい。その東南アジアの方に行くことはないですが、一応まあ金庫の中は1ギガ超えで、まあ、溢れてるっちゃ溢れてるんですけどね。おすすめのお店や施設と言われましても、田舎に住んでいるので、ここにで紹介してもごくごく他の地域にないのです。おとといですが、山沢で愛知県産のうな重2300円が745円まで値下がりしていたので飛びつきました。いいですよ、山沢。ローソンの店内で作ってるおにぎり関係は美味しいです。昨日食べた卵焼きプラスたらこ最高です。子供たちが喜びそうな味付けでした。今日は南蛮周回してるので茶室に行かないかも。なんかあれですね、うなぎ、なんか中国産のうなぎが輸入禁止になるとか、そんな話をちらっと聞きました。あれ、なんだったかな、まあ、あれですよね、そのついこの間鶏肉で結構その問題が出たと思うんですが、まあ、その焼き鳥とかうなぎとかですね、なんか大腸菌だとか殺虫剤まみれの食品がゴロゴロだそうですね。あー、怖い怖い。まあ、日本うなぎの代替として中国のうなぎが輸入されてるんですけど、まあ、どうやら輸入禁止になるとかですね。なんか、でもうなぎといえば安いお店で食べたうなぎがあるんですけど、ものすごくね、泥臭かったんですよ。びっくりするほど泥臭くてですね、なんかもう食えたもんじゃなかったんですけど、まあ、でも何でしたっけ、中国で育てて、日本でいくらか話してたら日本産にして OK みたいな変なルールもありますから、まあ本当の産地っていうのはわかんないですからね。なんか飲食店では食品の産地をこうね、 提示するのが義務化されるとかっていう噂もございます。なんか今はそのまあ、お店によっちゃその産地をですね、食品の産地をこう提示しているところもあったりするんですが、なんかお店の、産地をね、ここにしてくれないかとかね、そういったのが、じゃあここ、お店の産、お店の、材料はここ作、ここで作られてるものですよっていうのを提示するのがこう義務化されるっていう噂も出てますので、まあ、ちなみに、うちの実家のうどん屋は小麦はオーストラリアのを使ってるそうです。ただどこの小麦かは企業秘密みたいですが、まあ、なんか実家に帰ったことにチラッと聞いたんですが、なんかよくね、うちの小麦を使ってくれないかみたいな感じでですね、その小麦粉を持ってくることがあるんですよ。持ってくるというかですね、サンプルで、小麦粉を持ってきてくれてですね、でそれでうどんを打ってみるんですけど、まあやっぱりなんか今使ってるやつには及ばないそうです。でそのもらった小麦粉で、私の母親がパン作ってました。いいのかそれと、小一時間問い詰めなくなったりはするんですが、まあちゃんとうどんも作って実験もした上で、すいませんって言ってるものだからいいんじゃないのかなって思ったりしてるんですけどね。いやー、最近私の実家の母親が何でしたっけ、まあ小麦粉の余うどんで、使い切らなかった余った小麦粉とかを作ってですね、パンを作るのにハマっているみたいでして、そのうどん用の小麦粉で作ったパンがですね、非常にもっちりしててコシがあって美味しいんですよ。あれはびっくりしましたね。やっぱり普通のパンと違ってなんかすごくものすごくもちもちなんですよね。やっぱそのうどんで使われてるコシのあるうどんを作るための小麦粉なので、やっぱ小麦粉から違うのかなっていうのがね、わかりました。まあ何の小麦粉かは、わかりませんけど、わからんっていうか企業秘密なんて、公開はできないですけどね。はい、では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。おすすめのお店ではないけどあったらいいなっていうお店は、ご中さんのラビットハウスですね。リアルであったら毎日通うんだそうです。義中さんになってますが、おそらくご中さでしょうね。PS 泉式部さん、お誕生日おめでとうございます。そういえばそのご中さなんですけど、私その2話か3話ぐらいでその何でしたっけ、見るのをやめちゃったんですよね。でもなんかすごく評価高いじゃないですか。だからこれはあれは最後まで見るべきなのかと思うんですが、かがみさんいかがでしょう。ご中佐は最後まで見るべきだと思いますか。チャットルームにいらっしゃったら、教えていただければと思います。はい、でちなみにですね、なんか先週か先々週かやった、先々週ぐらいにやった突然企画の、HR の今期おすすめアニメコーナーではございますが、今期、順位がちょっと、私の中での順位がこう一転しまして、ギャグアニメトップは、何でしたっけ、ギャグアニメトップは、月刊少女野崎くんがナンバーワンに輝いてます。で、シリアストップは3話まではアルドモアゼロだったんですが、4話でちょっとランキングが下がりました。で、バラカモンは相変わらず安定して2位をキープしてます。まあ、そんなこんなで、今期今のところナンバーワンおすすめアニメは、月刊少女野崎くんでございます。お暇な方は見てください。ちなみにご中佐は、見るべきだそうです。わかりました。じゃあご中佐とりあえず、時間を見て見ておきたいと。そう、そうなんですよ。その 何でしたっけ。まあ、私も結構その、難民だったんですが、ご注文はうさぎですか、略してご注さをこう見や、ちょっと見たんですが、なんだろう。若干なんですが、ちょっと、あざとすぎないかっていうのが出てきてですね。まあ、なんだろう。で、まあまあいいかな、みたいな感じでですね、途中でやめるの、いや、見るのを見てなかったんですが、まあこう、なんかすごく後半とか盛り上がってたみたいでして、ですのでやっぱ見直す必要べきなのかなって思いますね。はい。まあ、やはり今期は野崎くんがすごく、評価は高いそうです。まあ、あと、バラカモンは安定してます。相変わらずバラカモンは安定してますね。続いて、地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。ズールコールの討伐で結局緑の宝箱が出なかったチェルミムです。こんばんは。どうもこんばんは。おすすめのお店というほどではないですが、たまにホームページを見るネットショップなのですが、普通の店ではあまり見かけない、キアモノばかり扱ってるお店。イーモンズ。どんなものがあるか、一応ホームページを見てください。イーモンズ。ほう。なんだこれ。毎日睡眠すっきり、国内最悪酸素カプセル。なにこれ。曲がるローラーコンベア。綿菓子名人、過去業務用。ジャンピングシューズ、スカイランナー。ほう。史上最強のジャンピングシューズ、スカイランナーということでですね。大人の子も子供も楽しめるジャンピングシューズ登場。新感覚、まるで空中を歩いてみるみたい。ほう。なんかすべての大地をトランポリンに変えるのがスカイランナーだそうですね。ほう。まあ、このジャンピングシューズはちょっと面白そう。あとは LED アンティーク電灯。何これ?何これ ?LED アンティーク電灯。なんか変なアイテムがすごくいっぱいありますね。いいもんです。これアリスさんがすごく、好きそうなサイトです。ものすごく、好きそうなサイトでございます。これはちょっとねアリスさんに紹介しないといけないような気がしますね。あとはなんか実はこれ、LED ライトっていうことでですね、なんか真空フィラメント型の LED 電球だとかですね。なんか LED のレインボーカラーパネルライトとか、なんかね、すごく、不思議なアイテムがいっぱいあります。いっぱいあるというか、うわぁ。このイーモンズ、ここはすごいですね。ちょっとその、ちょっとこれはいろいろとね、見ておきたいです。酸素カプセルなんかはこれは、あれですね、13万8000円とかしますが、 はい、では続きまして、最後の、キューベイさんからいただきました。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。子供の頃、お薬を飲む感覚の感触を、ご飯を食べている途中、間に飲むものだと、思っていたキューベイです。あ、食感ですね。子供の頃、お薬を飲む感覚の食感。ちなみにこの食感はご飯を食べてる最中に飲むものと思ってたのは、私も、ついこの間まで、ついそれこそ1年以内ぐらいまで、食感っていうのはご飯を食べながら飲むものだと思ってました。っていうのもそのカッコン糖っていう、食前または食感に飲むっていう、お薬がある、カッコン糖というか、まあ、漢方薬みたいなのがあるんですけど、うん。おかず、ご飯、カッコン糖、おかず、ご飯、カッコン糖、みたいなことをね、ついこの間までやってました。子供の頃ではございません。ついこの間までやってました。で、さて、今日のお題、おすすめのお店、チールズタルト屋さんのパブロだそうです。以前は関西にしかなかったんだけど、東京にも進出してきてくれて、時々食べたくなって渋谷へ買いに行きます。1ラウンド741円。値段もお手頃だそうです。タルト。ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。チーズミルフィーユとか、ね、プレミアムチーズタルト。うおー、うまそう。モンドセレクション2013年金賞受賞してますよ、これ。まるで濃厚なチーズを食べてるようなワンランク上のチーズタルトだそうですね。なんかそのチーズの外側にはこの綺麗な焦げ目がついてですね、ふんわりととろける食感、焼きたてチーズタルトは対照的な濃厚で食べ応えのあるプレミアムチーズタルトだそうですね。プレミアムチーズタルトもそうですけど、そのもう一個の焼きたてチーズタルトですね、そちらもなんか美味しそうですよね。うひょー、何このお店、なんかこんな、これこの時間帯にこういう内容を見せるのは完全に何でしたっけ、完全な、飯テロのような気がします。道頓堀店があるそうですね。心斎橋店、大阪駅店、道頓堀店、難波シティ店、梅田店とか行けるぞ、俺。ちょっと行ってみたいと思います。はい、では続きまして、ナナシさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは。どうもこんばんはっす。マッドでチキンクリスプを食べたピントです。おすすめといえば、二条城の東に行ったところにある、喫茶マドラグの卵サンドですね。卵が分厚すぎ。ピンチョ告知としまして、100ポイントデッキ論戦大会、8月3日日曜日21時から、イーサバのロンドン4番商館、優勝賞金は500メガ。副賞はある大名の兜の地図だそうですね。喫茶マドラグの卵サンド、これ聞いたことあるぞ。あ、違うわ、俺が思ってたやつと違うわ。なんかそのすごい濃厚なこの卵が挟まれてる、 卵サンド屋さんがあってですね、それがすごく美味しかった記憶がございまして、それどこだったかな、それちょっと来週までに知ってる人に、知ってる人に聞いておきたいと思います。マドラグの卵サンド、分厚い卵ですね。さ、マドラグで、卵サンドで検索していただければ、あの画像検索していただければ、その、でっかい卵がですね、出てきますよ、ほんと。パンより分厚い卵が入っている卵サンドです。パンより分厚い卵の卵サンド。これはちょっと食べてみたいですね。はい、というわけで、以上投稿ですね、たくさん投稿ありがとうございました。本日のお題のコーナーでした。エンディングです。エンディング、エンディング、エンディング。はい、本日も最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。アリスさんは結局最後まで来ませんでした。はい、というわけでですね、本日もたくさん投稿ありがとうございました。先週1週間は休んだんですけど、暑い夏ですね、私は、なんとかやり過ごしてはいますが、皆さんも体調気をつけてくださいね。アリスさんは今日は来なかったんですが、来週は復活してくれてることを祈りながら、やっときたいと思います。夏風邪ですね、クーラーガンガンに効かしたりすると夏風邪ひいてしまうこともございます。さらにですね、ただ長時間パソコンなんかを使ってるとですね、暑さによってパソコンがやられちゃうこと、夏場はね非常にパソコンが壊れやすい時期でございますので、パソコンに限らず、何でしたっけ、パソコンに限らず、ハードディスクレコーダーなんかもですね、なんか非常に壊れやすい時期でございますので、空調、室内の空調ですね、室内温度の管理とかはしっかりやっておいた方がいいと思います。大公開時代オンラインが突然落ちるぐらいならいいんですけど、データが全て吹っ飛ぶと悲しいことになりますので、なんか本当になんか家電屋さんの、ハードディスクレコーダーとか夏場はやっぱいっぱい一番壊れやすい時期だそうですね。はい、来週ですね、来週はいつものように水曜日行けるかな、もう8月突入しちゃいます。夏休みも真っ只中でございますね。8月の、6日水曜日、8月の6日水曜日がですね来週の放送日となります。来週もですね、いつものようにできると思いますので、ぜひぜひ聞いてください。はい、そんなこんなでですね、本日も最後まで聞いていただきまして、誠にありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、EOS サーバーのスーパー用心棒 HR でした。また来週も聞いてくださいね。See you next time!